今朝は父の愛の広さ深さと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書15章11節から24節までです。ルカの福音書15章11節から24節までです。それではお読みいたします。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンが あり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
手をたたいてジャンプしながら歌う子供たち、その姿を見るだけで私たち心が弾みますね。子供たちは本当に希望であり、私たちの力だと思います。この子たちを委ねてくださった主を見上げたいと思いますね。今日は感謝礼拝、成長感謝礼拝です。まあ世間では、氏神様に子供たちを連れて行って七五三を祝う時期ですけれども、私たちは全ての作り主、この命の授け主、天のお父様を親しく仰いでありがとう、感謝します。よろしくとね、祈るわけですよ。さて、ところで皆さん、その、日本中の人ならば誰でも知っている昔話と言ったら、何ですかと聞いたらば、まあ、何と答えるでしょうか。日本中の人が誰でも知っている昔話と言ったらば、やっぱ桃太郎かなとかですね、うさぎと亀の話かなとかね、いろいろ思うでしょう。じゃあ今度世界中の人が一番よく馴染んでいる昔話と言ったら何ですかって聞かれたらどうでしょう。桃太郎やうさぎと亀の話をしても、もう隣の国の人はもう知らないかもわかりません。世界規模で知られている話と言ったらば、世界規模で読まれているあの本の中の話ではないでしょうか。そうですよね。やっぱり聖書。聖書の中でイエス様が語られたあの話、この話。その中でも一番有名なのは多分、 さっき司会者に読んでいただいたあの話ではないでしょうか。放蕩息子と一般に言われていますけども、あのシンプルなお話の中に最も深遠な、最も深い、底知れない大きさ、広さ、深さを持った天のお父様の愛が描かれていると思うんですよね。もうこの話は何遍聞いたでしょう。でも何遍聞いても聞き飽きないですよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4人の人がイエス様のご生涯を綴りました。その中のルカだけが記録していることですけれども、まあ、彼は何て言いましょうか、もしその道に進まなかったらばジャーナリストになっていたかな、お医者さんでありながらすごく取材力があります。直接の目撃者に当たってですね、どうだったんですか、イエス様どんな話だったんですか、そうですか、もう一人の人の話も聞きながらですね、メモを取って、そして天を仰ぎながらこれを書き記した。それがイエス・キリストのご生涯、ルカの福音書です。ルカが私たちにぜひ分かってほしいと伝えたかったことは何なのか、たくさんあるんですけども、中でもこれではないかと思います。それはそうです、天の父の愛の広さ深さです。ルカ15章を先週今週と2回開いているんですけども、そこには3つの話があります。まず、失せた羊の話。次に、失せた銀貨の話。思い出しますね。そして、失せた息子の話。それぞれ、取り戻す喜びがテーマです。で、今日の話は、父親と二人の息子たちです。この話に出てくる父親は、どうやら広い農場の主。そんな感じですね。しもべたち、召使いたちが何人かおります。畑が出てきます。広い農場の地で、ここに描かれたのは紛れもない天のお父様なんですよ。天地の作り主のことなんですよね。そしてその息子たち、二人の息子たちは私たち人間を象徴しているんではないでしょうか。今日の話ちょっと長めですけれども、お付き合いください。パート1とパート2と2つに分けたいと思います。パート1というのは今司会者に読んでいただいた最初の部分です。11節から24節、いわゆる放蕩息子の話です。今読んでいただいたのは新改訳でも、聖書いろいろな訳し方がされています。学者たちが聖書の言語にまで遡ってその意味をよく咀嚼し、それを今の日本人に届けようとしたらば、どんな言葉が適切かな。まあそんなんでもってですね、口語訳、新改訳、新共同訳、現代訳、リビングバイブル、次々といろんな試みがなされています。ありがたいことです。で、英語訳ではもうその翻訳の数はどれくらいあるのか私も知りません。たくさんあるんですね。で、多分一番新しいかなと思われるのが、ニューリビングトランスレーションという言われるものですね。略して NLT と言ってますけれども、私は毎朝のデボーションにそれを使っています。日本語とともにですね。で、すごくわかりやすくって、あ、こんな風に訳してくれたらもっといいのになってね、思う時があります。で、もしかしたらばそこからの新しい役が出るのかもわかりませんけれども、私は待ちきれない思いで、自分だったらこんな風になんてですね、それをちょっと日本語に置き換えて、少しちょっと私なりの味付けもつけさせていただきますけれども、こんな感じなんですね。イエス様が語られた世界一有名な話。ある人に息子が二人いた。下の息子が父親に言った。父さんが元気な今のうちに父さんの財産の分け前の僕の分くださいよ。父親はよかろうと二人の息子に分けてやった。何日かすると 弟は持ち物全部を取りまとめて遠くの町へ出て行った。そこでやりたい放題をして金を全部使ってしまった。一文無しになった頃、大変な飢饉がその地方一帯を襲った。空腹を抱えた彼は、ある農家に行って頼み込み、やっと豚飼いの仕事にありついた。空腹のあまり、豚にやる餌さえもうまそうに見えたが、誰も何もくれなかった。そこまで落ちぶれた時、彼はついに目を覚まし、本心に帰っていった。家じゃ雇い人だって、食べるものは十分あり余るほどなのに、俺はここで飢え死に仕掛けている。家に帰ろう。親父に言おう。父さん、僕は天に対しても父さんに対しても悪いことをしました。もう息子と呼ばれる資格はありません。どうか使用人の一人として雇ってくださいと。こうして彼は父親のもとに帰っていった。すると、まだかなり離れていたというのに、父親は彼の姿を見分けて、憐れみの情でいっぱいになって駆け寄ると、息子をぎゅっと抱きしめて口づけした。息子は言った。父さん、ごめんなさい。僕は天に対しても、父さんに対しても、罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。そこまで言うと、父親はついてきた下男たちに命じた。急いで一番服を持ってきなさい。晴れ着だ。着せてやれ。指輪をはめさせ、靴も履かしてやるのだ。そう。それに、肥えた子牛を一匹引いてきなさい。ビュフテキだ。食べて飲んでみんなで祝おう。ああ、息子が帰ってきた。息子が帰ってきた。死んだと思っていた息子が生きて帰ってきた。消えてしまった息子が今目の前にいる。こうして祝宴が始まった。以上がパート1です。この後パート2と続くのですけども、まずパート1。イエス様ご自身ね、今のような口調で、目の前の税金取り、あるいはいかがわしい仕事をして世間から冷たい目で見られている人たちを見つめながら話されたんではないかと思います。そして、遠巻きにちょっと距離を置いてね、物陰からじっとこの様子を伺ってイエス様を、またこの者たちを蔑んだ目で見ている人たちに向かって話されたではないかと思います。ここには私たちが共に聞かねばいけない大切なメッセージが込められていると思います。そこで三つのポイントをここから拾いたいんですけど、まず第一ですね。私たちは身勝手な罪人というのが第一の点ですね。私たちは身勝手な罪人。この弟息子の姿がそれです。親を捨て、家を捨てて出て行った息子。これは私たちの姿じゃないでしょうか。私たちも天の父なる神様がいらっしゃるのにもかかわらず、それを知ってか知らずか、日本人の場合、多くの場合、そんなことも知らずにというところでしょうけれども、いつの間にか背を向けて、自分の思いを遂げようとする、身勝手な罪人。これが私たち。弟息子は、まだ元気な父親に向かって、財産の分け前ください、今のうちにと。そう、せがみます。そして、何もかもまとめて遠い国に出かけます。そして、そこで放蕩して何もかも使い果たしてしまう。親から離れて、自立なんだ。自立といえば聞こえはいいですけども。でも、まるで自分一人で、自分の力で大きくなったかのような顔をして、このうるさい親から早くもう離れたい、と思うのはね、これは自立と果たして言えるのか、むしろ恩知らず身勝手と言うべきではないか。親を煙たがる時ってのありますよね。特に中学生くらいかな。うん。 運動会に、もう親が来るのも嫌がるって。ねえ。そして、神様いつもあんたのことを天から見てるよ、なんてね、その天からいつもじろじろ見ないでくれよってね。神様あっち向いててって、私は自由にしたいの。関係ないでしょって。私の人生なんだもん。誰にも干渉されないところに行きたい、ね、欲しいのは体力と能力とまた待ったお金だけ。あとは好きにさせてほしいなって。まあそういうわがまま勝手な思いを持つのが私たちではないでしょうか。そう。そして、この父親は何を思ったのか。よかろうと二人に、これは長男の分、これはお前の分。まあ、長男が他の子供の二倍をもらうわけですけども、ユダヤのしきたりではね、とにかく分けてやったというんですね。これは冒険でしたね。いや、そんなことをしていいんですか、お父さんってね。ちょっとお父さんにストップかけたく思うんで、なるんですけども。でもこれは自由意志を持った人間の姿だと思います。神様は何もかもギュッとコントロールしようとなさるんじゃなくて、私たちに自由を与えるのですね。お前の人生だ。お前は選ぶ自由があるよ。お前を自由な存在として作った。ただよく考えて選ぶがよいと。人間には自分の道を選ぶ自由が与えられている。これが聖書の描く人間の姿ですね。選べないんだったらば、これは人間ではない。選ぶ自由がある。そしてそれが、それゆえに、責任がある。選択したその結果、刈り取るものがあるとすれば、それは自分の責任。まあそうやって学ぶのだと。まあアダムとエヴァ以来、人間とはそのような存在であるということを聖書から学びます。その自由をどのように使うかで、それぞれの人生が分かれます。そして悲しいかな、多くの場合、私たちは、この自由を乱用して、悪い方を選んでしまう。夢描いて、そこに向かっていくのはいいんですけども、その夢が愚かな夢な場合がしばしばある。この弟息子も、かねてから、町に行けば、いろんないいものがいっぱいある。金さえあれば、すべて、どんなことでもできるんだ。まあ、そんなことを思ってですね、一度あれを試してみたい。これを試してみたい。あったんでしょう。それが裏目に出ます。これが第二の点につながるんですけども、つまり、痛い目にあって、やっと目が覚める悲しさです。痛い目にあって、やっと目が覚める悲しさ。まあ、食べ物、飲み物のことで、いろいろ痛い目にあったかもわかりません。そんなに、この種類の、この、ちょっとあなたそれぐらいにやめておいた方がいいんじゃないの？それ以上食べると、またお腹壊すよ、この間痛いにって、こう。でも、好きなんだもん、俺はこれが、これが好物だと言って、今日もまた食べてしまった。ね。で、それがそれで終わればいいんですけども、案の定。どうもお腹が痛くなって。実はこの夜の深夜のフライトで出かけなきゃいけないという時に、もう何遍もトイレに通うことになってしまって、ついにフライト、飛行機を逃してしまって、会社にすごい迷惑をかけてしまったとかね。痛い目にあって自分の愚かさに目覚める。その悲しさ、私たちはいっぱい持ってるわけですね。弟息子はそれなりの、彼なりの夢があったんでしょう。父さん、町に行って力試ししたいんだ。ね。だからお願い。それほど言うならば、やってみるがよい。委ねられた大金を手にして、バッグに入れて、出かけるのです。そして、しばらくは頑張ったんでしょう。あれやこれや、あれやこれや。でもね、合わせて、時には、引き晴らしが必要だ。気の緩みに乗じて、いろんな誘惑が忍び寄ります。酒の付き合いだったでしょうか。ちょっと一回だけと思ったらギャンブルでしょうか。今で言うならインターネットカフェ、漫画喫茶、いろんなところに出入りするうちにでしょうか。ね。心を上手に誘うものがいっぱい次々にあります。ちょっと一回だけのつもりが二回となり、二回が五回となり、十回となり、入り浸りとなり、 放蕩して湯水のように財産を使い果たしたって書いてありますけども、放蕩、酒や女に夢中になることと辞書には書いてありました。ついに湯水のように預かったお金をどんどんどんどん使い果たして、気がついた時にはもんなしになっていた。そして折り足くそこに飢饉が追い打ちをかけるんですね。異常気象でした。全く予期してなかったのです。ピンチです。仕事がなきゃ食っていけない、どうしよう。ついに農家に頼み込んで、豚飼いの仕事だったら、あ、それでいいです、それでいいです。でもこれはまあユダヤ人にとっては最も屈辱的な仕事だったんですね。豚の匂いプンプン、時には豚小屋の隣でボロかぶって休む、そんな生活があったのかどうかわかりませんけれども、彼はとことん落ちぶれてやっと気がつくんですね。ああ、俺はバカだった。なんてバカだったんだ。17節の言葉が鍵の言葉だと思います。しかし、我に帰った時という一句です。16節から読み直した方がいいかもわかりません。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし、彼はそんな中でね、我に帰った時とあります。別訳の聖書では本心に立ち返った時とあります。どん底に落ちてやっと目が覚める、自分の本当の姿に気がつく、天から見られた時の自分の姿と言ったらいいでしょうか。ある人にとっては大きな病気を通して、ある人にとっては離婚という悲しみを通して、ある人にとってはそれこそ、まあ、刑務所、私は刑務所特殊面接員ですから何人もそういう方々に出会います。でもそういう中で本心に立ち返る人が時々起こされます。最近もそういう出会いがありました。この人にもそういうこれからどんな人生が待っているだろうか、楽しみではあります。実際、そういうところを経て牧師になった方もありますよね。最近の JEC だより見ますと、吉田康隆という方の証が載っていました。これは、原神学生の同級生でしょうかね。この間卒業したときに。たまたま私はその卒業式にメッセージを依頼されてしたとき、証する人として彼が立たれたんですね。卒業生の一人として、彼の証が載ってましても短いのでさらっと読ませてください。彼はこう言います。大阪生まれ大阪育ち、母と4人男兄弟の長男、物心ついた頃から教会連れて行かれていました。高校卒業前、進路について考えました。柔道の推薦で大学へ行く道もあったのですが、早く家から出て自由になりたくって、卒業と同時に自衛隊へ。自分でお金を稼いで好きなように使える、教会に行かんでもいい生活のスタート。絶対に神はいない、何がイエス様や。神様より自分を上のポジションに置く人生に変わっていきました。俺の人生は俺のもんや、好き放題しました。誰にも止めることができないほど悪いことをする生活へ転がり落ちていきました。ボールが螺旋階段を転がっていくようにどんどん加速し、教会と家から離れていきました。自衛隊を辞めてからは昼夜逆転の生活、心斎橋に行って遊びほうけてました。何かで一番になるのが男や、柔道も中途半端やったしな、絵を描き続けて一番になろう、絶対にしてはいけないことも続けました。行き詰まるとうまくスルッと交わしていた私でしたが、とうとう22歳の時にどうすることもできない状態になりました。8ヶ月間、コンクリートの部屋の中で生活。名前は番号に変わり、ご飯も下の小さな窓口からもらって食べる。そして返却。人間ではなくて動物のようでした。今まで築き上げてきたこと、大金を稼ぐ仕事も失い、自分を表現できるすべてのことができなくなりました。とうとう、それまで自分の意思では開いたことのなかった、母から届いた聖書を開きました。 何かいいことが書いてありますようにという気持ちで開いたのに、罪から来る報酬は死ですという文字が目に飛び込んでいました。わあ、これ地獄や。学校の教室を掃除していたら、カーテンの隙間から太陽の光が入ってきて、埃が見えます。あんな感じで今までやってきたことがいっぱい見えた気がしました。人を裏切ったり、どついたり、悪いことしたな。一人になっても口にすることが恥ずかしいようなことや、今までの様々なことが私を取り囲みました。息をするのも苦しくなって、神様おるんやったら助けてくれ。声にならない声でつぶやきました。昔、おかんは聖書にはいらん言葉は一つもないって言うてたな。答えはこの中にあるはずや。必死に聖書を読みました。そしたら、この言葉に出会いました。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死人の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。そうなんや。神様に向かって言うんか。イエス様、ごめんなさい。あれもこれも許してください。イエスキリストを信じますと祈りました。今日からクリスチャンや。これからは天国に行けるんや。俺はクリスチャンや。一人で口に出しました。ああ、もう地獄に行かんでいいわ。何もいいことをしてないのに救ってくれるんや。嬉しすぎやんけ。ありへんことや。地獄へ行くはずやったのに、こうやって目も見える、耳も聞こえる、自分で歩ける、体も健康、全部が自分のためで当たり前やと思ってたけど、当たり前じゃなかった。神様が生かしてくださってるんや。十字架は僕のためやったんや。22歳で知ることができたということは、残りの人生は誰でも天国に行けることをみんなに知らせるために与えられてるんや。ここまでにしておきますけれども、彼はこうやって新しい人生を見出して KBI で学び、今彼は伝道者です。本心に立ち返る、まあ痛い目に遭ってからでは遅すぎるとは誰も言えないと思います。痛みに合わないで本心に立ち返ることができたらもっといいんですけども、誰かが痛みにやってやるのを見てね、自分にも当てはめながら本心に立ち返れたらばもっといいのですけども、でも3番目のポイントですね、真の悔い改めによって、真の悔い改めによって父の愛の広さ深さに気づく。弟息子が経験したことはそれでした。痛い目にあって彼は本心に立ち返りました。その時の彼の心の変化がここにこう書いてあります。さっき読んだのは17節、今読むのは18節19節。皆さんどうぞ18と19ですけどね、ご自分の聖書で一緒に声を合わせて読んでみませんか。18と19です。どうぞ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。はい。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行くのです。立って父のところに行ってこう言おうと、彼は悔い改めの言葉をよく考えて、そのセリフをですね、リハーサルしながら帰ったようですね。こう言おう。父さんにこう言おう。ここに彼の真摯な、心からの悔い改めが現れているじゃないでしょうか。ああ、私が間違っていた。お父さんごめんなさい。神様ごめんなさい。悔い改めとは、向き直るという意味がありますよね。背を向けてきた相手に向き直るのです。そして悔い改めの第一の相手は誰かというならもちろん天です。天に対しても、あなたに対してもと彼は言うのですね。天。つまり天地の作り主。命を与え、 太陽を昇らせ、雨を降らせ、作物実らせ、生きるに必要なすべてのものを備えてくれはったこのお方、そしてじっと愛の眼差しを向け続けていらっしゃるこのお方、このお方を無視して勝手に生きてきたという、この親不孝、身勝手の罪、ごめんなさい、間違ってました。許してください。そして、その上で、肉親の父親、母親ですよね。悔い改めというならば、悔い改めはぼやかさずにはっきり言葉にしましょう。私は罪を犯しました。私は罪を犯しました。もうあなたのことを呼ばれる資格はありません。天国になんか入れていただける資格はもうとうありません。資格はありません。この資格はありませんというこの言葉は、悔い改めを表すのに、一番ぴったりの言葉なんではないでしょうか。そして彼はさらに、どうぞ雇い人の一人にしてくださいと、心の中で思った言葉を言葉にして練習していきます。そうです。天地の作り主を無視して、親の愛を踏みにじり、身勝手に振る舞いました。私は親不孝の罪人です。もうあなたのこと呼ばれる値打ちはありません。資格はありません。これ腹の底からの悔い改めの告白だと思いますね。皆さんお互い天のお父様に対してそういう告白をはっきりとされたでしょうか。自分の自覚の中にそうだ。まあ言葉遣い多少違ってもそういう告白を私は確かにした。という記憶がありますか？その告白をしたならばそれは幸いです。なぜならばそのような告白するもの、そのような悔い改めをするものに対する約束がこうあるからですね。どうぞアウトライン、今のポイントの下にヨハネ第一、一の七からって書いてありますね。ここにある三行をね、一緒に声を出して読んでください。どうぞ。巫女イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。自分の罪を言い表すな、神は真実で正しい方ですから、許し清めてくださいます。そうです。後にヨハネが書き記した手紙の言葉、巫女イエスの血は、つまり十字架で流されたあの血は、すべての罪から私たちを清める。自分の罪を正直に認めて言い表す、告白するならば、神様は真実で正しい方ですから、許してくださる、清めてくださる。感謝して受け取りましょう。これは約束です。神の約束です。そして私たちがこの真の真実の悔い改めに至るときですね、そこに天の父の豊かな愛の泉が湧き上がるのです。その様は本当に麗しい麗しいものです。ご覧ください。二十節以降を見ていただきたいんですけども、こんな風に書いてあります。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。まだ遠かったのに、父親は彼を見つけ。どんな風に皆さん想像しますか？この、シンプルに描かれたこの言葉、行間を読むことは許されていると思いますね。まだ遠かったのに、父親の方で息子を見つけるんですよ。息子の方で父親ではなくてね。ということは、この父親はこの日も丘の上の方に目を向けていたのではないでしょうか。丘というのは何年か前、この弟息子が両手にバッグを抱えて姿を消したあの丘ですよ。その向こうに消えていったんですよ。息子は今頃どうしてるかな。飢饉の噂を聞いたけども、生き延びただろうか、ひょっとして死んでしまったのではないだろうか。ああ息子よ、そう思ってこの日も丘を見たときに、その丘の上にね、一つの人影を認めるのです。 そしてそれを見たときに目を凝らします。そして、あれは工事だ。工事だ。あ、ごめんなさい。勝手に工事なんて名前つけちゃってましたけど、ね、うちの業界にね、工事さんっていう名前がついてる人が5人もいるんですよ。ついつい。そして、彼はね、気がついたらもう走ってましたね。うん。で、いきなり、旦那様が走り出したからね、芸人たちは何が起こったんだろうと思ってね、ついていくわけですけども。そして、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄ってそうです。もう、哀れみの情に胸は、いっぱいになって、走り寄るんです。そして彼を抱き口づけした、ぎゅっと抱きめて、孝子、孝子だな、よう帰ってきた。息子は、抱きしめられて、ちょっときつかったんですけども、でも、父さんって、悔い改めの言葉を、用意していた言葉を心込めて言います。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。そしてその続きも言おうとしていたんだと思います。でももうそれ以上は言わさなかった。もうそれでいい。その一言で十分だ。ところが父親はしもべたちに振り向いてですね、そこに追っかけてきた下男たちに、お前たち何をぐずぐずしてる、急いで一番良い着物を持ってくるんだってね、晴れ着を持ってこい、着せるんだ、この子に着せるんだ、それから指輪を持ってかい、持ってこい、靴も持ってこい、指輪をはめさせ、靴を履かせ、そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさいってね、はあ、子牛を一頭料理するんだね、霜降りの肉のバーベキューって、あるいはビフテキパーティーってことでしょうかね。そして飲んで食べて一緒にお祝いしよう。帰ってきたんだってね。これですよ。罪を犯しました。子と呼ばれる資格はありません。その一言で息子の悔い改めが真摯なもの。本物なのだということを読み取ってくれたのです。そして、見てください。晴れ着です。指輪です。靴です。息子だという印です。そして、祝宴。私が悔い改めたときも、皆さんが悔い改めたときも、天の父は、このような思いであなたを迎えていてくださったのだということをご存知だったでしょうか。いや、私はまだです。というならば、今日こそその悔い改めをなさってはいかがですか。天に対しても、自分の肉親の親に対しても、ああ、随分悲しませることをしてしまったな。私は罪を犯しました。ごめんなさい。許してください。こうして、祝宴を始めたという言葉でパート1を終わります。そしてパート2に行きます。パート2は、この放蕩息子の兄です。こちらにスポットを当てる機会が少ないのですけれども、こちらも、まあ、ニューリビングトランスレーションではありませんけれども、わかりやすい訳を試みたいと思います。その前に本文、新改訳で読みますと、ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが、肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小焼き一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れてあなたの身代を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。 父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから。楽しんで喜ぶのは当然ではないか。まあ、ニューリビング訳。さて、一方、その頃兄の方は、そんなこととは知らず、遠くの畑に出ていた。仕事を終えて帰ると、家の方からなんだか楽しげな歌や踊りの音と笑い声が聞こえる。一体何事だ？下男を捕まえて聞くと、いやー、若旦那、弟さんがお帰りですよ。無事な姿を、旦那様は大層喜んで、子牛の料理で追いやりを始めたところです。なんだと。兄はむっとして中に入ろうともしなかった。それに気づいた父親は出てきて、なだめ、さあお前も中に入って一緒に祝ってくれ。と言った。しかし兄はこう答えた。父さん、僕はこの長い年月、ずっと父さんに仕えてきましたよね。言いつけに背いたこと一度でもありましたか。その間、友達と楽しめと、小屋に一匹でも料理してくれたことがありますか。それなのに、散々女遊びをして、財産使い果たした息子が帰ると、ステーキディナーで大歓迎会ですか。父親は言った。息子よ。お前はずっといつも私と一緒だ。私のものは全部、お前のものではないか。今日はな、死んだものと思っていたお前の兄弟、お前の弟が生きて帰ったのだ。姿をくらましていた弟が見つかったのだ。喜んでお祝いするのは当たり前じゃないのか。パート2、放蕩息子の兄。前後から見て、兄の方は、いわゆる真面目人間であったようですね。家に留まり、家を飛び出したりなんかせず、言いつけを守り、真面目に生きてきたんです。でも、それだからといって、この日の彼の態度は、決していいものではないです。この喜びの日に、素直に、喜べず、拗ねてむっつり。なぜなんですか？なぜそんなに怒るんですか？なぜそんなに拗ねるんですか？まあ、ここからどんなメッセージを私たちは汲み取るかというところですね。一つ大事なメッセージ、それは自分の基準で人を裁くなかれ。自分の基準で人を裁くなかれということではないでしょうか。自分なりの信念を持つこと、意見を持つことはいい。けども、それでもって人を責め、判決を下すのは行き過ぎだとある人が言いましたけれども、本当にそうだと思います。いつの間にか自分が裁判官になっちまって判決を申し述べると言ってですね、自分の奥さんに、自分の子供に、自分の友達に、教会の仲間に判決を下す。裁く。私たちがやってしまう過ちです。真面目人間が陥る罠だということができるかもわかりません。真面目な兄の基準で言えば、弟は人間のクズなんでしょう。兄は、親の言うことはちゃんと守れと、人にもいい、自分にも言い聞かせてました。形だけでもいいから従えと、親には。口答えをするな。いつもはいと返事をしろ。時間は守れ。手紙をもらったら必ず返事を書くこと。お金は一円でもごまかすな。自分自身にそういう掟を律して、そして人にもそれを要求してたんでしょう。ですから、風の噂に聞く弟のことをもう腹立たしくってならない。その弟が、どの面下げてか今日のこのこと帰ってきた。そして、その、弟をあっさりと父親は許して、歓迎パーティー許せん、ね、遊女に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきた、このあなたの息子という、肉々しげな言い方しからして、裁いていることがよくわかります。そいつが今、晴れ着を着て、靴を履いて、おまけに指輪まではめてもらって、 祝宴の真ん中に座ってる？許せない。納得いかない。そして父親の寛大さも許せない。父さん、長年の間私はずっと黙々とあなたに仕えてきましたよね。いつかいつも守ってましたよね。そうじゃないですか。なのに、私にはこんな歓迎の夕食会開いてくれたこと一度もないじゃないですか。いや、小屋に一匹ってこう、フェアじゃない。まあこれ読んで、ああ、その気持ちわかるわかると思われるでしょうか。まあ教会に集まる人は半分以上がいわゆる真面目人間ではないかと思います。不真面目な人を見ると腹が立つ。特にクリスチャンとなったのに不真面目な姿を見るとですね、ついつい裁いてしまう。レッテルを貼ってしまう。いつの間にか自分の信念がプライドとなり、自分の意見が絶対基準となり、そこに合わない人は落第生として裁いてしまう。裁判官になって判決を下してしまう。実は、今日のこの舞台で、イエス様の目の前にいるこの主税人や、いわゆる罪人と言われる人たちの、この様子を遠巻きに眺めていたパリサイ人、律法学者たちがそれに当たったんだと思いますね。あんなクズのような連中、そしてああいう連中を迎え入れて食事まで一緒にしているこのイエスという青二歳の預言者、何問題ですわというこの態度ですね。兄の姿にダブらせて語られたのではないでしょうか。そして下手をすると私たちも自分がただ恵みによって救われた罪人の一人であるにもかかわらず、ケロッとそれを一瞬かわかりませんが忘れて、人を見下げてしまう、責めてしまう、そんなところに陥ることがないでしょうか。そこでパート2でも第2ポイントはこれです。父の愛の広さと深さとを味わい知れということですね。父の愛の広さと深さを味わい知れ。目の付けどころだと思います。兄はどこを見ていたんでしょうか。弟のしでかした過ちの数々。風の便りのあれやこれや、とんでもないことをやってる。このバカなやつ。弟のしでかした過ちの数々。こう思った迷惑の数々。おまけであいつの兄貴って見られるだけで腹が立つ。こう思った迷惑の数々。自分の努力と労苦の日々。月日ですね。俺は一緒に、一生懸命に、真面目に、こう生きてるのに。そこを見続けるときに腹が立つのです。むしゃくしゃするのです。つい裁くのです。父はどこを見ていたのでしょうか。かけがえのない息子の一度限りの人生です。この弟も。私の身から出た大切な息子。そして、今日、彼の口から聞いた、また彼の表情に、体中に現れた、彼の真実な悔い改めです。間違ってました。罪を犯しました。もう、自覚がありません。父さん、ごめんなさい。その一言。の中に現れた真実な悔い改め、そこを父親は見つめたのです。そして、そのような悔い改めに対して、天で湧き起こる、喜び。御使いたちの間に喜びが湧き起こると、もう一つ手前の例え話の時にイエス様おっしゃいましたが、天上の喜び、そこに目を留めていらっしゃいました。だから、お前もそこを、わしと一緒に見つめて一緒に喜んでくれないかというところですよね。息子よ、兄息子に向かって、お前はずっと私と一緒にいた。私のものはみんなお前のものだ。だがな、弟は死んでいたのが生き返ったのだ。消え失せたものを今取り戻すことができたのだ。喜んで祝うのが当然だとは思わないか。私にとってはお前も弟の浩二もかけがえのない大切な息子なのだ。わかるか。 実にこの広い深い天の父の愛は時代を超えて私たちにも注がれています。その愛の大きさはついに一人息子の身代わりの死に現れました。一人息子、罪なきお方イエス様を十字架の上で生贄として晒し者にされ、その犠牲に免じてキリストのもとにすがるもの、すがってくるもの、許すと言った以上、許す、もう罪に問わない、その罪を私は思い出さない、そこまで言ってください。そして永遠の命を授ける。これが私たちの信じる恵みの主イエス・キリストであり、その父なる神様です。この愛を今日も存分に受けましょう。感謝しましょう。この愛に身を委ね、この愛に生きるお互いでありましょう。クリスマスシーズンです。こんな愛を知らずに年末を過ごそうとしている私たちの愛する友達に、家族親族に、職場の仲間に、そのチャンスをあげようでありませんか。では皆さん共に立ってお祈りしましょう。お立ちください。アウトラインの最後に短いお祈りを書きました。もしかしてこれが今日そのあなたのお祈りとなるでしょうか。読んでみましょう。声を合わせてどうぞ。天のお父様、あなたの愛の広さ深さに感じ入ります。恥ずべき過去の過ちを数え上げず、心からの悔い改めを受け止め、そこに御子イエス様の十字架と復活を重ねて見つめてくださることを感謝します。完全な許しと永遠の命を感謝します。人と接するに私もそんな心を持てますように。アーメン。しばしこの父親と息子たちを心に描きながら、自分に重ねながら、今朝の祈りを捧げたいと思いますね。皆さんどうぞ、ピアノ奏楽のうちに胸に湧いてくる感謝と悔い改めを言葉にして捧げましょう。考えてみれば私もこの弟息子のようだったな。天のお父様の愛など目もくれず、飛び出して無視して、自分の人生は自分の人生、好きなように生きて何が悪い、そんな生き方だったな。でも今気がついた、それじゃいけないっていうこと。 天皇と様の心を、その愛を踏みにじってきたということ、また知らず知らず親を悲しませ周りの人たちに迷惑かけてきたことに気がついた。今こそ私は立ち返るべきだ。そう今日気づかれた方がいらっしゃるでしょうか。良い機会ですね。クリスマスを前にした今日、ごめんなさいよ天皇とお様に言ってはいかがですか。どうぞ私の後についてください。小さな声で結構です。天皇とお様にちゃんと聞こえますから、どんなに小さな声でも、でもはっきりと意識して、はっきりと意識して私の後について祈ってください。天地の造り主、まことの神様、ごめんなさい、許してください。あなたに背を向けて生きてきました。わがまま勝手でした。人を悲しませ知らず知らずあなたを悲しませてきました。でもあなたは広い深い愛でもって私を迎えてくださいます。あなたのもとに今日帰ります。受け取ってください。許してきれいにしてください。過去の過ち一切、イエス様を感謝します。十字架は私のためでした。そう今受け止めます。流された血によって清めてください。許してください。イエス様の復活を感謝します。心を開きます。イエス様どうぞお入りください。残りの人生導いてください。アーメン、アーメン。この祈りに心を合わせた方はどうぞ後で、その戸口のあたりか玄関のあたり私いますから、ちょっと知らせてください。一緒に二人で祈りましょう。感謝の祈りを。またもう一言、こういう方々もおられるでしょうか。さっき の大阪生まれ大阪育ち、大変なところを通って母親から送られた聖書を開いて気がつき悔い改めた、あの今牧師の人ですけれども、あの話を思い越しながら、そう自分も彼のように今このイエス様を知った自分の人生の残りの時をこのイエス様のために、このイエス様を知らせるために生きたいな。どんな形になるか分からないけれども、自分の身を捧げてもっともっとイエス様についていきたいな。そう今心から持っていらっしゃる方々がおられますか。でしたらばどうぞ私の後についてこう祈ってください。主イエス様、あなたこそは主です。私の人生の主です。私を愛して私のためにあなたはご自身を捧げてくれました。その愛に応えたいと思います。私もあなたを愛してこの命をあなたに捧げたいのです。受け取ってください。どんな形でも結構ですから、あなたを伝え広める人間にしてください。 導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。この2番目の祈りに心を合わせた方がいらっしゃるならば、どうぞ、私だけでなくて結構です。今日の教会には何人ものスタッフがおりますから、小金井先生、坂原先生、原先生、誰のどこでも結構ですから、ちょっとあなたの今の気持ちを後で伝えてください。一緒に祈ってもらってください。それでは皆さん、顔を上げて共に歌いましょう。新聖歌の中からですね、259番です。清い文は、これは聖書のこと、聖書は教える。歌いましょう。
Oh.